お立ちいただきまして賛偉546番。朗読文プリントをご覧ください。朗読文コリントの信徒への手紙1第13章4節から13節。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、
愛は自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、
不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない、予言は伏され、異変は闇、知識は伏されよ。私たちの知識は一部分、予言も一部分ながら、
完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。成人した今、幼子のことを捨てた。
私たちは今は鏡に心に映ったものを見ている。
だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。
その中で最も大いなものは愛である。
主の祈りを捧げます。プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌30番。 座りください。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書11章6節から10節、旧約聖書1078ページです。イザヤ書11章、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その頃は共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみごは毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1章23節から33節、新約聖書313ページです。コリントの信徒への手紙10章23節から、すべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。しかしもし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のためまた良心のために食べてはいけません。私がこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのです。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人もギリシャ人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うため、自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから。以上です。お祈りを捧げましょう。天にいます父なる神様、誠実の朝、神様に守られて礼拝をお捧げするために集まってまいりました。すぐる1週間、神様のお守りのうちにいられましたことを心より感謝いたします。私たちは信仰心の弱い小さいものです。懺悔することもありました。神様に心を向けて日々歩むことができますよう、神様の見守りと導きをお願いいたします。先週の聖日には、神様の身元に行かれた兄弟姉妹を覚えて礼拝を守りました。私たちに伝えられた信仰生活と教会生活を 思うことができました。感謝いたします。神様、来年は仙台東六本町教会は130周年になります。それまでの歴史をつないでくれた先達者の方々の信仰を私たちもつないでいくことができますよう、神様の見守りと導きをお願いいたします。神様の御言葉を伝える教会として歩むことができますように、今日の礼拝を一緒に守ることができない兄弟姉妹を覚えます。神様がお一人お一人に寄り添っていただき、豊かな恵みとお守りがありますようお願いいたします。私たちはこれから御言葉を聞きます。語られる牧師の上に神様のお守りとお力が与えられますように、聖霊によって御言葉が日々の糧となりますよう導きをお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、愛という生き方、中本純牧師。
私たちクリスチャンが信仰生活を送る上で少なからず意識するようにされることの一つとして、日々の生活の中で接するノンクリスチャンの人たちへの接し方というものが挙げられると思います。身の回りにいるノンクリスチャンの人を何とかして教会に招きたい。ひょっとすれば私たちは伝道という観点から時にそうした思い、あるいは機会といったものが与えられて、そのために自分にできる伝道の技として懸命にその人をお誘いしようと努めることがあります。けれどもそれがなかなかうまくいかない。教会にお誘いしてもやんわりと断られてしまったり、あるいはたとえ教会に来てくれたとしても2回目は来なくなってしまう。そうなってしまうとお誘いしてしまった手前、今後その方と顔を合わせづらくなってしまう。そしてきっと相手の方も自分に対して気まずい思いをしているのではないだろうかと、そのように思ってしまうのです。ですのでそうした時、私たちはつい早まったかなと、お誘いするには時期尚早だったかなと、そのように思ってしまうことがあります。クリスチャンとしてある程度信仰生活を重ねて来られた方々は、大なり小なりこういった経験というものをされたことがあると思います。そうした事柄を通して私たちは伝道の難しさというものを、ある種今述べたような苦い経験を伴って経験することがあるのです。日本におけるキリスト教伝道の不信が語られるようになり、久しく私たちが所属していますこの日本キリスト教団におきましても例外ではないように思われます。時に現代の教会が抱えている伝道の困難というものが、教会の高齢化という言葉で表現されることがあります。私自身はこの教会の高齢化という表現は厳密に言うと誤りではないだろうかと思います。なぜならば教会の高齢化という時、そこには高齢の信頼会社の方や高齢の求道者の方、また高齢の受選者の方が与えられなければ教会の高齢化とは言えないからです。しかしそれら高齢の方々の信頼会社、求道者、受選者といった人々が与えられ続けているわけでもありません。ですから結論としましては、全年齢的に減少傾向にあるというのが正しい表現ではないかなと思うのです。しかしながらこのように述べましても、伝道の技というものはまず基本として 私たち人間の観点で推し量られるものではありません。ですので、教会の教制やあるいは会計報告といった数値化によって判断されるべきものではありません。またこの世的な観点からそういった問題を解決すべく、手練手管を労して目の前の状況を打開しようと試みたところで、キリストの福音が正しく述べ伝えられなければ、それは何の根本的解決にもなりません。私が感じています日本の伝道の不信という問題は、そういった根本的な信仰の理解やあるいは伝道の理解を当然踏まえた上で、では私たちの教会というのは生き生きとしているだろうか、喜んで伝道と牧会の技に仕えているだろうか、もっと言うと、これは単純な表現に言い表されると思います。教会生活が楽しいと感じているだろうか、そういったことであります。今朝の箇所でパウロが語っている内容というのは、これまで8章以降で語られてきた偶像に備えられた肉に関する議論、そこの結論部分になります。ただし8章のところでは、偶像の神々などいない、そんなものは存在しないと言って、偶像に備えられた肉を口にしているグノーシス主義者たちのことが問題になっていました。彼らは異教の神々の祭壇、あるいは皇帝礼拝を行う礼拝堂に備えられていた肉が安く払い下げられて、市場などで売られているものを偶像の 神々など存在しないと言って平気で口にしていたのです。そうした様子を見てパウロは、知識の面では間違っていないのだけれども、あなたたちはもっと良心が弱い人たちのこと、つまり教会に通っているクリスチャンの中でそういった姿を見て心を痛めてしまう、そういった良心が弱い人たちのことを配慮するべきだと言ったのです。したがって8章のところでは、すでにもうクリスチャンとされている人たちに向けて、教会の内側の人たちに対する配慮というものが語られていたのです。そしてこの10章の23節以降では、外国人や異教徒に対しての配慮、これは言ってみれば教会の外側の人に対する配慮として、偶像に備えられた肉の議論が語られているのです。パウロは24節で、誰でも自分の利益ではなく他人の利益のためを追い求めなさい、そう語ります。私たちクリスチャンは自由を得るために神様によって召されました。けれどもこの自由というものを肉の働く機会に用いないで、愛を持って互いに使えることに用いなさいと、改めてパウロはこのメッセージを説いているのです。その上で25節以降を見ると、市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい、地とそこに満ちているものは主のものだからです、そう述べます。市場で売られているものはいちいち自分の良心に尋ねるようなことはしないで食べるがよい、そういうのです。たとえその中に偶像の宮から払い下げられた肉が混じっていても、それは日常の食べ物として売られているものであり、元来地とそこに満ちているものは神様の作られたものであるから、それらは皆良いものである。だから食べても問題はなく、あなた方は良心の呵責に悩まされる必要はない、そう語るのです。ただし27節以降の内容は押さえておいてもらいたい。パウロはそう言います。27節以降をご覧いただくとこう書かれています。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず、何でも食べなさい。しかし、もし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉です、と言うなら、その人のため、また良心のために食べてはいけません。 信仰を持っていない人からの招待、そのことが告げられます。それは異なる宗教を信じている人から招かれたケースも考えられます。あるいは外国人に招かれた場合だってあり得ます。ともかくクリスチャンではない人からの食卓への招待というシチュエーションがここで語られています。その際、これまで述べてきたように、自分に出される食事については良心の問題としていちいち詮索せず、何でも食べて構わないのだけれども、もしその場に居合わせた誰かから、これは偶像に備えられた肉ですと言われたならば、その人のために食べるべきではない、そうパウロは語るのです。これは一体どういうことでしょうか。先ほどパウロは、この地上に満ち満ちているものは神様の作られたものであるから、それらは皆良いものである、だから食べても問題なく、あなた方は良心の呵責に悩まされる必要はない、そう言っていたはずです。ところがここでは、ノンクリスチャンのために食べるべきではないというのです。そもそもここでノンクリスチャンの人が、これは偶像に備えられた肉ですと言っているのは、どういった意図があっての発言なのでしょうか。この言葉をちょっと注目してみたいと思います。ここでの偶像に備えられた肉です。これは元の言葉を調べてみますと、訳し方によっては供え物の肉、あるいは捧げ物の肉、そういった言葉で書かれています。偶像に供えられた肉とは言われていないのです。偶像に供えられた肉という表現は、ユダヤ人が異教の人々の宗教的な慣習を嘲笑する意味で、あるいは卑下する意味で使っていたユダヤ人側の表現です。ところが、今お読みした28節で進言している人物は、これは供え物の肉です。そのように言っているのです。そのことから、異教の宗教を信仰する人物であることがわかるのです。自分たちの宗教にとって、これは大切な意味を持つ供え物の肉ですよと、そのように食卓に居合わせているクリスチャンに向けて言っているのです。では、何のためにそのような言葉を進言しているのかというと、これを食べることによって、あなたの信仰は汚されてしまいませんか？大丈夫ですか？と。そういった配慮に基づいて、この異教徒の人は尋ねているのです。つまり、ノンクリスチャンの側からクリスチャンに向けられた配慮の言葉であるということがわかるのです。では、そうした配慮をわざわざしてくれているのだから、本当はそれを食べても自分には何ら問題はないのだけれども、わざわざ配慮をしてくれているその人の気持ちを壊さないために、あえて食べないようにしましょうと。パウロはそう言っているのです。ですので、彼は29節以降のところで、私がこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょうと。そう語るのです。従いまして、今述べたような内容というものは、ある程度説明がなくても、なんとなく私たち日本人の気質にしっくりくるものではないかと思われます。ここでパウロが語っている言葉に、特別深い意味を見出そうとしなくても、私たちはなんとなくその場の雰囲気を察して、ああ、今ここで食べてしまったら、この人の配慮を台無しにしてしまって、場の雰囲気を悪くしてしまうな、と。そういった考えに自然と至ると思います。ですので、私たちに置き換えて捉えるならば、そういったことは今ここでパウロからわざわざ言われなくとも、なんとなく察することができるものではないかと思うのです。ですが、今朝の箇所における肝というものはそこではないのです。 クリスチャン同士、そしてクリスチャン同士が教会の中で互いに配慮しましょう。そしてノンクリスチャンの人に対しても教会の外にいる人に対して配慮しましょうと、そういった内容であるならば、特に私たちは教えられることはないと思うのです。それらはすでに日本で暮らしているクリスチャンは教えられなくともある程度自然と身についている部分があるからです。一方でパウロのここでの言葉を聞いているコリント教会の信徒にはすでにあって、彼らが持ち合わせていて私たちには幾分足りないと思われる部分があるということです。それは何かと言いますと、愛に基づく自由な生き方です。自分は信仰によって自由を獲得した、そういった感覚がひょっとしたら今を生きる私たち以上にこの時代の人々は強かったのではないかと思うのです。もちろん一人一人個人差はあります。また今申し上げたような事柄の背景には、この聖書が書かれていた時代の政治的な事情や宗教的な、あるいは民族的な文化の違いといったものが挙げられると思います。ですがそうした自由の主張というものが自分自身の生き様やアイデンティティの確立という部分において極めて重要な位置を占めていた。そしてこの自由というものが当時生と俗の区分が今ほどに明確に分けられていなかった、そういった時代における自由であったということを踏まえていただきたいと思うのです。この時代のクリスチャンのみならず、この時代コリントに暮らしていた人々というのは今日の私たち以上に日常生活の中に性という概念がより深く入り込んでいて、そうした聖なるものと俗なるものとの選別というものが日常生活の営みの中で常に繰り広げられていたということを想像することができます。そうした時にこの時代の人々が掲げていた自由の主張というものが聖なるものに属するための自由である、それは言ってみれば自分自身の命を確立するための主張であるということを改めて捉えることができるのです。しかしながら、これまでコリントの信徒への手紙1を読んできて皆様もお分かりいただけますように、コリント教会の教会員の人々が掲げていた自由というものが今申し上げたような性に属する自由とはその意味を取り違えて、自分自身の理想やあるいは欲望というものを実現するための自己実現の自由に成り下がってしまっていたということを改めて捉えることができると思うのです。そのような不信仰に伴う異教徒からもたらされる共同体の信仰の汚れというものが、かつてエゼキエル書などを通して預言者を通じて語られてきました。とりわけユダヤ人キリスト者たちはそうした点において異教徒あるいは異邦人の人々を嫌悪し、自分たちのそばからあまり近づけないように努めたのです。しかし忘れてはならないのは、今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、イザヤ書11章の10節に書いてあるように、その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う、そのとどまるところは栄光に輝く。この言葉をもユダヤ人たちは語られていたということを忘れてはならないのです。その日が来れば、つまり私たちに誠の救いが訪れたその時には、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられる、救いの証人としてあなた方は立てられる、その時国々はそれを求めて集う、すべての人々はキリストイエスの御救いを求めて集められるようにされる、その時あなた方は旗印としての務めを果たしなさいと そのように預言者を通じて語られていたはずなのです。ですから、ただ単に異邦人やあるいは異教徒の人々を嫌悪し退けるだけに努めていた、そのことだけに終始してしまっていたユダヤ人キリスト者たちに対しても、ここでのパウロの言葉というものが伝えている内容というものは、彼ら自身が犯してしまっている過ちというものを気づかせるものとなっているのです。では、愛に基づく自由な生き方という部分において、私たちはそれをどのように受け止めるべきなのでしょうか。改めて、この国、とりわけ日本における伝道の不信が語られるときに、私は先ほども申し上げましたように、この世的な判断で、それら伝道の不信というものが語られるべきではないと思います。もちろんそのことは重々承知しています。では、この世的な判断で語られるべきではないといったときに、キリストの福音が正しく述べ伝えられている、その教会において、人々は喜びを持って、教会生活を送っているだろうか。もっと言うと、私たちの教会におき、まして、この教会に連なる私たちはいつも信仰生活、教会生活を楽しんでいるだろうか。そこの部分が、ひょっとしたら見つめるべき注意点ではないかなと思わされるのです。なぜかと言いますと、仙台東六番町教会に限らず、ともすると今日本の教会においてはそうした正しい福音が述べ伝えられるということがあたかも立法主義的に形式的に扱われてしまい、これらの形式をクリアすれば私たちは正しく伝道を行っているというふうに勘違いしてしまう、そうした過ちに陥っているかもしれないからです。しかしながら私自身誤解を恐れずに申し上げたいと思いますが、イエス・キリストの福音に根ざした自由な生き方、また伝道の技というものは、極端に言うと、どこまでも自分自身に貪欲に自由であっても構わないと思うのです。私たちが与えられるキリストイエスからの福音の恵みというものは、私たちが予想しないようなビジョンを与えてくれます。なぜかと言いますと、私たちがイメージしうる内容の範疇においては、まだそれは自由とは言えないからです。本当の自由というものは、自分のイメージの内側にもなかったようなものです。それがイエス・キリストによって、誰もが予想しなかったような伝道の幻というものが与えられるのです。そこにおいて私たちは貪欲なまでに自由であっていいのです。また誤解を恐れずに申し上げるならば、愛に基づく自由のもとにどこまでもわがままでいいのです。それがあたかもここの線から越えてはいけないという分水嶺が引かれてしまうならば、私たちは知らず知らずのうちに、まあ表現は良くないのですけれども、お利口ちゃんの信仰者であることをいつの間にか理想像として偶像として思い描いてしまう過ちに陥ってしまうのです。しかしイエス様の弟子たちは皆そのようにお利口ちゃんであったでしょうか。彼らは様々にイエス・キリストを裏切り、救い主を見捨てて逃げ去り、しかしその後聖霊の注ぎを通して使徒とされたのです。かつてのイスラエル共同体も同じです。出エジプトの出来事を通してエジプトから脱出を果たしたイスラエルの人々。しかし彼らは口々に神様に不満をこぼし、そしてモーセと争いました。その後、50日目にシナイ山の上で十戒の石板を与えられ、神様と契約を結んだ民としてイスラエル共同体としての歩みを歩み始めます。それらと同じ出来事が重ねられるように、イエス・キリストの十字架と復活の福音の出来事、それから50日目に起こったペンテコステの出来事を通して、私たちは 新しいイスラエルとしてこの教会に集められているのです。そうした中において私たちが伝道を行おうと考えるときに、何かしらかしこまってどのように私たちは伝道の技を展開していくべきか、あれかこれかと考える以前に、まず私たち自身が満足しているか、日々の生活においてこの命について満足しているだろうか、楽しみを覚えているだろうか、ここが根幹になってくると思うのです。したがってパウロがこの8章においても10章においても語っているのは、教会の内側に対する配慮、教会の外側に対する配慮、それらの根幹は自分自身の心ではないか、そこの部分が喜びで満ちていなければ何も始まらないというのです。パウロがこのように語っている、そうした事柄の背景、愛に基づく自由な生き方という部分を私たちはイエス・キリストに求めるべきであると思います。イエス・キリストはヨハネによる福音書13章34節でこのようにお語りになっています。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス・キリストが私たちを新しいイスラエル共同体として任命する際に与えてくださった新しい掟、それが互いに愛し合いなさいと、愛の掟であるのです。私たちが互いに愛する、これは他でもない救い主からの命令であります。その時に忘れてはならないのが、私たちがこのお方を信じる信仰ゆえに、このお方を愛する愛ゆえに、自分自身のことをも十分に愛することができているという前提です。自分自身のことをこのようなものでさえもイエス様によって愛されている命なんだと認めることができるとき、ふと隣を見ると自分と同じようにイエス様によって許され愛されている人がいる、その時に初めてそこで湧き出てくる感情というものが生まれてくるのです。そしてそれが何も教会の内側だけでなく、教会の外側においても同じなのです。ひょっとしたら教会の内側、教会の外側という表現、クリスチャン、ノンクリスチャンという表現、これらの表現でさえもイエス・キリストを前にしては無意味なものではないかと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちにお与えくださった新しい掟、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、この掟のもとに私たちは生きたいと思うのです。救い主イエス・キリストが私たちに示してくださった愛という生き方、私たちはこのお方を通して初めて愛というものの本質を知らされます。私たちが日々の営みの中で口にしている愛というものが、このお方を前にしてはそれらもすべて無意味なものとしてかき消されてしまうほどの、それほどの大きな愛であります。神様、教会に集められている私たち一人一人に、どうかこのお方の愛を今一度お与えくださいますようにお願いいたします。豊かなる聖霊の注ぎを乞い願います。そして教会の礼拝の技を覚えつつも集えない方々をも私たちは覚えています。神様、そうした方々を助けてください。どうかあなたの癒しの御手を差し伸べてください。私たちはそうした方々のために祈りを厚くしております。どうか私たちの祈りを聞き入れてください。そして私たちがこの教会の歩みから一周の生活を喜びを持って本当の意味で自分自身に対して正直に、また自由で喜びを持って生活をすることができるように導いてください。これらの祈りを 救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌502番。お立ちいただきまして、正会545番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。